本日は2019年の11月18日とね、いうことで、今日はですね、ラジオの方が実は570回のね、放送となりまして、まあスペシャルウィークですよ。ね、10回に1回は何か特別なことをしましょうというね、スペシャルウィーク。そして、ね、11月18日だったんですけどもね、今日はその3日前ですよ。11月15日。何の日ですか？皆さんご存知？そう、私、パルナイツオのね、誕生日なんですよ。まあ、めでたくですね、私もね、39歳になりまして、ね、皆さんの今ね、祝福のね、お祝いの声がね、なんか届いておりますけどもね。いや、ほんとね、いろんな方からね、おめでとうという、なんかまあ、いろいろと、ツイッターだったりとかね、LINE だったりとか、まあ、もらいましてね、まあありがてえなと思いつつ、そんなにでもめでたくねえなみたいな。39だよと思ってね。30代最後の年。ね、この1年大切にしなくちゃいけないななんて思って。まあそんなね、私、もうアラフォーおじさんでございますんでね。これからちょっと頑張っていかないといけないな。この1年ね、もっと生産的なことをね、していかないといけないなと。これまでの人生は、まあ、これまでの人生はちょっと言い過ぎだね。この30代は、やっぱり準備の30代だったと思うんだよね。なので、ここのね、やっぱ39歳、40入る、この1年、ここで、これまでの準備というものをね、すべて、なんか、何か形にしていきたいと。もうお前は形にするのほんと好きだなってね。そのね、2年前ぐらいですか。今年の抱負みたいなね、話した時に形にするとか言ってね。まあ、形にしてた時期がありましたけどもね。39歳。ね、やっぱり40。今年でね。もう今年というかもう次40歳だからね。怖いね。もう本当に、アラフォー、ここに極まれりって感じだよね。もうだから次40歳だからもう30歳最後でね、30代最後でね、これまでの準備をね、すべて、もう、集大成でございますからね。いい形にね、どんどんやっていきたいと。いうことでね、今日のスペシャルウィーク、何しようかとね、思っていましたがね、これでいきたいかなと思っております。パルナイト30代最後ね、アラフォーおじさんが長えな、長えスペシャル名になっちゃうな。うん、そんなんじゃないからな。まあ大体皆さん何をね言わんとしてるかわかるでしょうね。まあ、30代最後のね、この1年どうやってね、私まあ生活していく、生きていくかっていうね、ところを、ちょっと今日はラジオでね、発表していきたいと思っておりますんで。今日のスペシャルは、パルナイト39歳。30代ラストの1年、どう過ごすのか、発表スペシャル。こちらでね、やっていきたいと思いますんで。需要あんの？みたいなね、ところあるけどさ。俺のその夢物語をさ、ちょっと語りたいところもあるじゃない？で、それを元に今年1年やっていくわけですからね。そんなスペシャルもいいんじゃないかなと思っておりますんで。まあ、夢見すぎだよってね。声は多分いっぱいもらうでしょう。でも、やはりここで宣言してね、ここに向かって頑張っていくんだと。まあ、達成できるかはわからない。ただそこに向かって頑張っていきたいというね、その意気込み、それをね語って、30代ラストをね飾っていきたいと思いますんでね。まあそんな2時間じゃないですよ本当はね。そんな話もしつつ、あとメインのトークはやはりでも誕生日なのでね、誕生日前後でね、いろいろありました私。 何があったかっていうと、まあまあ、この後喋っていきますんで、あれなんですけど。なんで、まあ、二部構成でね、今日は30代ラスト、どんなことをね、やっていくかっていうことを喋るスペシャルではあるんですが、プラスして、誕生日前後ね、ちょっといろいろと、面白いことしようと、ね、試みて、試行錯誤していたね、おじさんの、ちょっと、まあ、独身の寂しいね、ちょっと、生活のね、ことなんかをね、お話ししていきたいなと思っておりますんでね。まあ、そんな2時間でございますんで、よかったらね、最後まで聞いていただけたらと思いますんでね。そんなわけで、ちょっと今日やっていきたいと思います。じゃあ、30代ね、ラストの年となるね、アラフォーおじさんがね、今日もやっていきますんでね、最後までちょっと聞いてくださいなということで、やっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネットラジめまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、いやー、もうほんとおじさんになっちゃってすごいよ。ほんとここ数年でのおじさんへの変貌というか、まあもともとねおじさんだったわけだけどね、30もね過ぎて35とかになったらもうそっからはで随分おじさんなんだけど、35から39までのこの4年間ぐらいのおじさんスピード、これは半端ないね。どんどんどんどんおじさんになってく。だから40になった瞬間にはねやばいと思うんだよね。だから今年本当に本気出していかないといけないなと思って、でこれまでも本気だったんですよ。なんだけど今まで以上にね、だから休みの日にね仕事疲れちゃって横たわってるだけで一日終わっちゃうとか、もうそういうのはダメなんだよ。そういうんじゃないね。もっともっとアグレッシブにね、行かないといけないと。まあそんなわけでね、そういうこともやはりちょっと心に決めるというね意味合いもありましてね、ここでねいろいろと宣言していきたいと思っておりますんで、まあ皆さんからもね、パルさん、こういうの宣言したらとかね、これは30代最後ね、絶対決めましょうよとかね、なんかあったらね、ぜひちょっとお便りなんかでね、いただけたら嬉しいなというところでございます。あとパルさん誕生日おめでとうというね、祝福のね、お便りもお待ちしておりますんで、よかったらお便り送っていただけたらと思います。お便りの宛先はですね、こちらメールでお待ちしております。メールアドレスは radio@doutei.net 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 こちらまで送っていただけたらと思います。まあ、リアルタイムであればね、そのまま読ませていただきますし、リアルタイムじゃなければね、来週の放送で読ませていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたしますと。まあいうわけでね、やっていくんですけどもね、まあ、スペシャルとしてはね、30代ラストのこの年、どうやって生きていくのか、何を目標に、ね、どういうことを達成したいのかと、いろいろありますけども、大体人間、4つぐらいしかないんだよ。その、なんだろ、ジャンルというかさ、どれに対してね、アプローチしていくのかっていうことなんだけど、まず、仕事があるよね。仕事、そしてお金で結婚で最後に趣味、多分この4つをどうしていくのかっていうことだと思うんだよね。なのでね、ちょっとそれについてねお話ししていきたいと思うんですけどもね、いやー、どうしましょう。仕事、まずは仕事、転職を しようかと思います。30代最後に。今ね、転職したばかりですよ。9月の中旬にね、新しい仕事、不動産のね、事務員というものにつきましたけどもね、早2ヶ月経ちまして、仕事の方もね、まあ少しずつ慣れてきたと言ったら慣れてきたのかわかりませんが、まあちょっと不動産屋さんっぽい感覚にはね、事務員なりにね、なってきたのかなと思うんです。ただやはりちょっと不動産に合ってなさすぎるというね、私という人間が不動産業界に求められる人材の真逆を言っているというね、ところがやっぱり働いてみて分かったところがあるので、じゃあこのままでいいのかっていうと、いや良くないというね、反語でございますんで、じゃあどうすればいいのかということなんですが、結局転職すると、もうこの選択肢しかないぞいということで、ただ今回は転職活動をちゃんと働きながらね、働きながら転職活動をして、でまあ前みたいにですね、仕事辞めてから転職活動するのではなく、働きながら転職活動して、働いてる時に内定というかね、採用をしてもらって、それでね、仕事を切れ間なくね、まあ1週間2週間のね、ちょっとしたお休みはもしかしたらいただくかもしれないけどもね、その切り替わるタイミングでね。ただまあそんな何ヶ月とかっていうね、無職になってからっていう、そういうのは今回はなしに、ね、していきたいなと思ってまして、なのでこれは俺に課せられたね、そういうまあルールではないですけどもね、転職をするっていうのはもちろんなんですが、ちゃんと仕事をしながら次の仕事を決める、これが仕事、今回の、30代ラストの年、何をするか、仕事に関してはまずここだから、仕事辞めちったーっつって、無職だわーっていうのは NG と思ってます。そこは宣言しておきましょうね。そうならないようにね、ちゃんとしっかりと転職活動をしながらね、事務員の仕事もしていくという感じで、でまあそれができるのもさ、結局平日が一日休みで土日のねどっちかが休みみたいな感じで今働いてるからさ、平日が休みだったら面接とかも行けるんだよね。だからそういうのも可能かなと思ってます。で結局ね、ゆとりを持って仕事をしたいなと思って事務員になったわけなんですが、そんなゆとりを持って仕事ができていない、まあ俺の能力がね足りないからでもあるんですが、結局ちょっと早めに行ってお昼削ってで夜ちょっと残ってみたいな、結局どんな仕事しても行き着く働き方は一緒になっちゃうので、だったらやりがいもあってお給料もいい仕事に就きたいなと思ってます。まあそういうのにね巡り合えるかどうかわかりませんけども、でやはりこれまでやってきたことね、不動産ではなくて IT だね。そのやっぱり今の最先端ではないけどもさ、ちょっと先端行ってるような仕事業種でやっぱやっていきたいなっていうのはある。もちろんね、自分が好きなこととかもね、前から言ってるアニメとかさに関わる仕事とかももちろんいいなとも思うし、まあいいものがあればね、もちろんそれはいいなと思うんだけど、やっぱりなんか俺はずっとさ、エン ために、関わりたいみたいなことはあったんだよね。それずーっと言ってはいるんだけど、でもまあ結局エンタメに関わりたいのではなくて、そのやっぱり最先端ではないけども、時代のね流れというかさ、それに乗ってるものがやっぱり魅力的に感じるんだと思うんだよね。だから最初の頃はさ、通販だったりとかさ、それもねやっぱりすごい時代が来ていた時だったしさ、とかなんかね、直近だとそのスマホのねアプリの開発だったりとかさ、まあ、別に俺が開発したわけじゃないけどね、俺はディレクターだったわけだからさ、ディレクションしてたわけなんだけどさ、そういうところでさ、やっぱりなんか時代の流れの中、先端を行ってるような仕事に関わりたいと。そこでね、自分が先頭に立ってやりたいってわけではなく、そういうのに関わっているっていうこと自体が、また、なんかいいよねっていうことで。そうするとまたやる気が出たりとか、もするじゃない?やっぱり自分が魅力的だなって思えることじゃないとさ、なかなかね、モチベーションも上がんなかったりとかするからさ。というわけで、仕事に関しては、まあ何かしらね、やっぱりちょっと、インターネットに関わるような話だったりとか、まあそういうのがいいかななんて思っておりますって、ね、IT 系の仕事。で、まあやれることはね、いろいろとありますが、技術職とかは無理なんでね。まあ、結局はなんかそれに関わるっていう感じだと思いますけどもね。で、今の働いてる仕事ね、やりながらちゃんと転職活動して、ね、決めるというところをやっていきたい。で、できれば、スピードを求められない仕事、これにやっぱり尽きるなと思ってて、もうこれまでの仕事いろんなことやってきたし、今回の仕事もそうだけど、やっぱりね、スピードを求められると思うの、仕事っていうものはね。だって生産性上げないといけないわけだからさ、効率よくやんないといけないわけだし。ただ、じゃあ、俺が効率的にできること、っていうことなのかな。その、やっぱスピードを求められた時にね、答えられないのがやっぱすごいストレスなんだよね。一生懸命やってるし、こうやって工夫したら早くなるんじゃないかってね、試行錯誤してやってたりとか。でね、もちろん、それでもうまくいかないから長時間働いたりとか、いろいろするんだけど、結局、ね、うまく、仕事がね、進められない部分があるから。だから、この俺でも効率的にできる仕事。だからその、スピードを求められない仕事って表現は、あんまり良くないなと思うんだよね。そんな仕事ないからさ。あんまり。だから、俺でも効率的にできる仕事。逆に俺だからこそ効率的にできる仕事。っていうのを、やっぱ今年は見つけないといけないのかなと思ってます。それで30代最後、転職して、あとは20年、60歳まで突っ走ると。その60歳までのその20年間、働く会社を見つけるために、これまでいろんな仕事を経験してきた。だからここでもう集大成ですよ。決めなきゃいけないなっていう感じでございます。これが仕事ね。これ30代最後やってきますんで、決めてやりますよ。決めていきたいね。そんな感じ。じゃあ、お便りをねいただいてますから、でせっかくなんでちょっと区切りでね、 お便りをいただいていたらちょっと読んでいきたいと思うんですけども。お便り。ラジオネーム羊ガエル水族館さん。パルさん、今の職場、今の職場もスピード求められてるの？なんか上司ポジションの人がいないとか、一人でやってるとか、長時間労働とか話してたし、あんまりスピードが必要なくなったのかなって思ってたけど、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。スピードは求められてます。結局、まあ、今の職場ね、勤務先っていうのかな、勤務地というか、が変わっただけであって、で、そこに、その上司的ポジションの人がいないだけであって、やってることは一緒なのよ。入ってから、この2ヶ月間、やってることは一緒。だから、スピードももちろん求められるし、むしろ、その、働き始めてから、ね、歳月が経ってるわけですから、その分、やっぱ慣れてくるわけだからね、仕事に。より早くなってて叱るべきだという考えのもと、ね、いろいろと仕事を求められるわけですからね、スピードを求められるわけですから。まあ、変わらずなんですけどもね。ただ私、どんどん仕事が遅くなっております。何なんだろうって思うよね。徐々にね、早くなってった気はするんだけどさ、途中でね。でもなんかある一定の時からなんか少しずつ遅くなってるんだよね。遅くなってんのかな、ちょっとわかりませんけどもね。まあなんか横ばいなのかもしれない。そのね、徐々に早くなってってる感覚があったんだけど、それが横ばいになったから、あれ伸びないって思って、なんか遅くなってるなーっていう感じがしちゃってるのかもしれないけども、なんだろうね。慣れては来ているんだけどもね、まあ、そこからちょっと伸び悩み中でございますんで。で、ただね、まあ、仕事だからね、せっかくだから仕事の話ちょっとしていきましょうか。まあ、最近の仕事なんですが、まあ、いろんなことをね、やっているわけです。これまでは、まだね、大した仕事もできなかったからさ。そんなにね、手広くやってなかったですけども、やはり2ヶ月も経ってくるとね、少しずついろんな仕事をね、任されたりとかするわけなんですけど、ちょっとその、営業担当の、まあ、サポートではないですけども、そんなことも少しずつするようになってきまして、つい、この前はですね、内見の立ち会いね、をやってきました。まあ、車とかね、使わないで電車でね、現地まで行って、お客さんとね、お部屋の中ね、ちょっと見たりとか、やつやったんですけどもね、とかさ、そういうのもちょっと事務員ながらもね、そういうのちょっとやってたりとか、だから、ただただ、データ入力とか、だけではなくて、途中途中でそういうのが入ったりとか、するので、やはり、なんか、あるよね。その、集中してずっと一つのことをやってれば少しずつね、スピードが上がってって上がってって、ブーストかかって、みたいな。で、ゾーンに入って、みたいな。なんかすごいスピード上がってくるとか、あるかもしんないけど。やっぱやりながら、途中で、そうやってね、ちょっと別の仕事が入ったりとかするじゃない。そうするとまたちょっと仕切り直して、みたいな。また、で、次途中から始めて、みたいな。だから、いろんな仕事がね、また、するようになったことによって、まあ一つのことを集中してできるようなね、感じでもまたなくなってきたんだよね、環境が。それもあって、やっぱちょっとスピードが伸び悩んでるという感じはありますね。で、あとはね、ここ最近の仕事だけど、 なんか宅建業者、宅地建物取引事業者とかっていうのかなが、まあ、たまにね、講習会とかをね、受け行かないといけなかったりするんだけど、それ、この間俺が代表してちょっと行ってきまして。で、まあ長い話なのよ。本当に。3時間、4時間とか講習受けてきてさ。で、まあ最初はね、なんか、こう、ちょっと特別講師みたいな人が来てさ。で、その人が1時間だ、1時間半だってね、喋って。で、その後に、最近のなんか、不動産の傾向の話とか、ね、別の人が話したりとか。で、最後に、法改正が来年結構あるから、それについての解説があったりとか。で、そういうのにちょっと参加したりとかしてね、私も話聞いたりしてたんですけども。でも今回ね、ちょっと面白かったのが、その一番最初にね、その特別講師みたいな人がいて。で、その人がね、いろいろとお話ししてくれたんだけど、おじいちゃんなんだよ。超おじいちゃんなんだけど、その人の言ってたことが結構面白くて、これはね、まあ、ここで、詳細なことを話しちゃ NG だと思うんだけど、まあ、ちょっと、書いてあることをね、さらっと、お話しするぐらいだったらいいのかなと思うんだけど、そのおじいちゃんがね、テキストで、ちょっとまとめてきてくれてて、それを、講習会に来た人みんなにね、配ってさ、で、いろいろ話をしていたんだけど、いろんな、話の切り口があって、で、何項目かな ?15 とか16項目ぐらいね、話があって、その中の、一つの目次のところなんだけど、若者よ、老後年金を住宅作戦で貯めようっていうね、そういう見出しの話があって、これ結構面白くてさ、こんなのが多いのよ。他にもね、熟年の皆さんへ、不動産と相続の対策について求告とかね、なんかそのおじいちゃんっぽいね、なんかちょっとおじいちゃんっぽいんだよね。文面とかもね、微妙なところでね、スペースが入ったりとかね、ちょっと おじいちゃん感すごいんだけど、ただこの人もうこれまでにいろんなその不動産の土地の値上がりだ値下がりだ、いろんな傾向とかを分析してて、それをねズバリ言い当ててきてる人なのね。でその人が若者に対して老後年金を住宅作戦で貯めようっていう、そういう見出しのね元いろんな説明してるので、マイホーム3回転作戦のスケジュールとかつって、マイホームをこれからね生きていく中で、若者がね3回買いましょうと、3回買って売って買って売って買って売ってとね、それを3回やるわけだよね。そのだから買って売ってよ3回ってことでね。でそれが何年頃に安値で買って何年頃に高値で売るっていうのをね、もうそのおじいちゃん予言してんのよ。ここで安くなりますから、ここで買ってね。ここで高くなるから、ここで売ってね、みたいな。っていうのを、まとめてくれてて。あ、面白い話だなと思って。もう予言書みたいな感じだよね、と思ってさ。だから、ちょっと私、ね、せっかくそういう講習会に行ってね、みんな寝てる中、ね、周りの人みんな寝てる中、俺真面目に聞いてきたからさ、なんかこういう巡り合わせってあるじゃん。こんな機会がなかったら絶対こんな話聞かないんだからさ。で、そんな中ね、こんなとかそんなとかそんな話ばっかりだけどもさ。だから、なんか巡り合わせな感じもして、ちょっと私、ね、これから、ね、お金も、少しずつ、貯めていかないといけないとは思いますからね。貯めていって貯めていって、で仕事もね少しずついい流れをね やっぱ掴んでいって、だ転職とかもして、ね、いい仕事ついて、で、マイホームをね、買うってタイミングもあるでしょ。その時はもうこの予言の書の通りにね、買っていこうかなと思ってますんで、まあそういう、な面白い話を聞けるっていうのは結構いいかもしれないね、この仕事はね。ほんと、お金に直接つながるようなね、仕事でございますからね。まあそんな感じでね、最近やっておりますけどもね。で、今ですね、こんな話しながらちょっとやりづらいなって今思ってるのが一つあるんですけど、昨日からなんですが、昨日から、このマンションのですね、隣人がですね、うちの部屋の隣に住んでいる隣人がですね、復活しましたね。で、今、また部屋を出たり入ったりしてます。なので、なんかやりづれえなって、なってますけどもね、もう気にせずやってきますよ、それはね。もうお互い様ですからね。月曜22時からね、2、3時間はすいません。俺、うるさくしますんで。その代わり他の時間はね、うるさくしているわけだから、ね。お互い様という、そういう気持ちでね、ちょっとやっていきたいと思っておりますけどもね。まあ、そんなね、仕事。かなぁ。あと、今日ね、発表があったんですけどもね。今日発表というか、今日告知があったんですけども。勤務地。ね、勤務地が、まあ、10月1回までは、まあ、家からね、ドア2ドアで35分ぐらいだったところから、まあ、ドア2ドアでね、55分ぐらいのところにね、移動になりまして、私ね、11月から、まあ、そこ通っておりますけどもね、12月の1日から、また元の勤務地に戻ることになりました。家が近くなりました、またね。よかった。もうさ、渋谷に住んでて、渋谷に住んでんのに、通勤で1時間ぐらいかかるってさ、ギャグじゃん。何のために渋谷に住んでんのって話じゃない。一番中心よ。言ったらね、どこにでもアクセスしやすいところに住んでるのに、なぜ、そっから1時間も離れたところに行くのだと、思っておりましたが、ようやくね、私、元の場所にね、戻ることになりましたんで、12月1日からになります。なので、少し、ね、通勤が楽になると。それだけでも結構違うよね。やっぱ通勤、なんだかんだ正味1時間かかってくると、いやしんどいって毎日だと。往復で2時間じゃん、約。それはね、なかなかよ。でもこれがですよ。家近くなると、まあ、往復で1時間ちょっとぐらい。1時間15分とか、そのぐらいもあれば往復できちゃうわけだから。いいよね。まあ、全然違うと思うわ。で、それでね、もしかしたら少し、心のゆとりもね、できるかもしれないなとは思いますからね。で、せっかくね、会社の方がそういう風にね、やってくれてるんですが、すいません。ね、そのゆとりをね、転職活動にね、向けたいと思っております。頑張りたいと思います。そんなね、感じの最近のお仕事でございました。まあね、なんかいろいろと大変ですけどもね。だって、営業マンがいない日があるんだもん。俺一人で、事務所を開けてる。だから、事務員しかいない中で、営業してる時とかあるから、営業マンの代わりに、そのいろんなね、電話とかさ、 もう営業マンじゃないと分かんない話とかいっぱいあるんだけどさ、それ出てさ、対応したりとか、急にね、飛び込みで、来るお客さんとかいたら、営業マンじゃないけども、俺がね、案内したりとか。まあ、あんまないけどもね、そのケースはね。でも、過去に2回ぐらいかな。俺が案内したりとか、もあったからさ。だからそういうのもね、ちょっとビビっちゃうよね。だから、なんか、いろんなね、ことがちょっと経験できてね。まあ、今回、不動産の仕事ね、したのは、まあ、良かったかなとはね、思うんだけどもね。まあ、そんなところで、ね、ちょっと転職を39歳のね、この1年でしたいと思いますと。これが、まず一つ目、仕事。で、あと、お金。39歳のお金事情ですけども。まあ、お金はね、後からついてくるから、あんまなんかそこについて語ることもないかなとはちょっと思ってるんだけど、まあ、借金がね、リスナ銀行で50万円、あと、ヤフーのクレジットカードのキャッシングで6万円あります。だから、まあ、39歳、まあ、この借金をね、まず返すと。いうのは、まあ、マストだよね。それ返せば、まあ、あとは仮想通貨がね、ありますから。なんとか、ね、やっていけるんじゃないかなと思いますけどもね。ただ、ちょっとね、私の人生設計なんていうものはそんなないけども、やっぱ40なる前に、300万円の貯金は欲しかったなっていうのはある。いや、もう自業自得でしょってね、話しかないんだけど。だってさ、別にさ、その、1年前、仕事を辞めないで、まあ、もしくは、すぐにね、新しい仕事始めたりとかして、無職期間をね、もう1年近くとか、過ごしてなければ、まあ、30代最後、ね、300万円の貯金っていうのは全然可能だったよねって思います。なんだけど、ね、やっぱりやっちまったもんはしょうがねえからさ。だから、まあなんとかね、30代最後で、綺麗な体にはなってね、借金は一応ゼロにするというところ。は最低限だよねって思ってるけど、いやー、アラフォーおじさんでさ、お金が貯金がだよ、300万円もないってさ、まあやばいよね。さすがの俺もやべえなと思ってるもん。みんな1000万だ2000万だってさ持ってるわけじゃない、周りの友達とかはさ。そりゃそうだよね、だってもう40歳なんだもん。そりゃ持ってるよ。1000万、2000万、3000万ぐらい。でも、ね、アラフォー、ね、パルナイトおじさんに関しては、借金しちゃってるから。まあね、仮想通貨でね、相殺できるぐらいの借金なんだけどさ。でも、じゃあ相殺しちゃったら結局貯金ゼロじゃないっていうね、話だから。貯金ゼロおじさんやばいでしょ。アラフォーで。さすがにね、私もね、まあ、死んでね、死んだ後お金をね持ってね天国に行けるわけでもないですからね。お金貯めたってしょうがないんだけどもさ、それにしてもっていうね思いますから、やっぱり何かあった時、一年ぐらい何にもしないで生活できるぐらいのね貯金っていうのはせめてね金を持たないにしてもね必要かなとは思いますから。まあちょっと今年、まあ39歳のうちにね、お金に関しては、まあいろいろ後からついてくるにしても、まあ借金だけは、ね、返すと。いうことを、ここに宣言していきたいと思います。だから、60万近く。 60万近く貯金するっていうのと一緒だよね。それで借金を返すというところだから、1年かかんのかな。まあかかるわな。月5万円貯めて60万だもんね。ちょっと現実的ではないのでね、まあ途中で仮想通貨でね、仮想通貨を決済して現金化して、それでね、借金の方も返しつつ、お給料の方もね、まあ、もらいつつ、それでね、返済しつつみたいな、両方のね、側面からね、ちょっと、借金の方は返していきたいと思ってますけどもね。まあ、40入る前にね、その、りそな銀行の借金、クレジットカードの借金、これは両方ともね、ゼロに、します。一応そういう宣言でございます。まあ、そんなところかな。仕事とお金に関してはね。で、次だよね。次、結婚。結婚についても、いや、まだ諦めてねえのってね、話あると思うんだけど、諦めてません。まあ、いろんなね、幸せの形はあると思うし、俺は多分、もう、一般的な幸せの形には、まあ、たどり着くことは難しいんだろうなとは思ってるんだけど、ただ結婚っていろんな形があると思うので、結婚自体は無理だとはまだ思いたくなくて、だから普通の結婚して普通の幸せをみたいなのは無理かもしんないけど、あんまちょっと普通じゃないけど一応結婚してみたいな、あんま普通じゃないけどまあまあ幸せみたいな、そういうちょっとイレギュラーなものであれば、もしかしたらね、チャンスあるかもしれないなと思ってるんですけども、まあとはいえなんだよね、どんな出会いが可能性としてあるのかというねところなんだけど、もう可能性は4つしかないと思ってて、で1つが婚活パーティー、もうね、もういい加減に諦めろよって話かもしんないけど、ただ実績があるんだよ婚活パーティーは。そのマッチングするしないもあるし、マッチングした後で食事に行くっていうのもあるし、これがこの10年の中で一番なんかその、まあ、形になったというかね、そういう実例が唯一あったことというかさ、他のね、いろんなこと手出しましたよ。なんか婚活サイトだったりとか、婚活アプリだったりとか、いろんなのあったけど、結局なんか自分からはなかなか相手に対してアプローチできないね、タイプの人間としてはまあうまくいかなかったととかね、まあいろいろね手出した中で結局一番何か形になったかなっていうのは婚活パーティーだったので、婚活パーティー、これもちょっとまた行ってきますよ、近いうちにね。で今は仕事してるわけだから、もう今の段階でも行けるとね、不動産の事務員やってますつってね、事務員おじさん来たーつって、年収はつって、いや300万なんすけどみたいな、おじさんなのに300万しかもらってないっつって、不動産屋さんの事務員さんっつって、借金はっつって、借金ございますっつって、借金おじさん来たーっつってなるから、ちょっと婚活パーティーもね、どうなるかわかりませんけども、まあまあね、仕事しているうちしか行けませんからね、もうちゃんと今のうちにね行っておきたいと。また無職になるつもりなんかいっつってね、まあならないでちゃんとね、途切れないようにね、次の仕事にはねちゃんと行きたいと思ってますから。まあじゃあ転職してからね、婚活パーティー行けばいいんじゃないってあるかもしんないけど、わかんないから、どこでどういう巡り合わせがあるかわかんないからさ、行ける時に行っておくと、それ大事かなと思うし、あとなんか今のねこの状況、年収300万円の不動産の事務員さんでも それでもいいかなって思ってくれた子がいるとしたら、ね、その後俺がもしかしたらね、ちょっといい会社と言ったらまたあれだけど、ね、今よりもね、お給料も良くて少し充実感をね感じられるような仕事にさ転職したとしたらね、その苦労してる頃から知ってくれている女の子とね、やはり分かち合えるじゃない、喜びをさっていうのもあるからね、今の段階で知り合うとかそういう方がもしかしたらいいのかなと、苦楽をね共にするというね、そういうことかなと思ってますんで、婚活パーティーこれ行きます。あと相席屋、ここ最近ちょいちょいね言ってますけど、相席屋にはもう一回リベンジしたいなと思ってて、会えるからやっぱり人とね、それが当たりか外れか分かんないけども、相席屋だ、これがもうね出会いの場ですよ。で、他に出会いの場はどこにあるのかって言うと、もうあとは職場、まあ今の職場はちょっと難しいと思うので、まあ、転職して、転職先の職場。かな。で、あとは、趣味。これから、次のね、お題で話しますけど、30代ラストのね、やるべきこと、仕事、お金、結婚、そして趣味なんだよ。で、やっぱ全部がね、この要素って全部繋がってんだよね。全部がなんかこれが一個良くなると隣が良くなって、隣が良くなるとさらにその隣が良くなってみたいな、そういうなんか循環してるね感じがするんだけどもさ、だからまあ全部繋がってるということでね、結婚に関してもね、職場だったりとか趣味だったりとか、まあそういうところになってくんのかなと思うんだよね。そんなわけで、結婚については婚活パーティー、相席屋、職場、趣味、この4つ、もう逆に言うとこれ以外の出会う手段はもうわからないしないね、存在しないと思ってます。もうこれがもうこの39年生きてきて出た答えだから、もしみんなね、これまで出会いがなくてね、童貞だと、彼女もできたことないというリスナーの人いたらね、これはもうあくまで俺の答えだけど、もうこれしかないと思うよ。婚活パーティー、相席屋、職場、趣味、これ以外で出会いはない、もうそういう結論に一応達した。もう、あと、相席屋は微妙。相席屋はね、ちょっと、なんでもないです。可能性を求めてるだけであって。ただやっぱりマンツーで喋る機会を持てるっていうのは、相席屋いいと思うので。何度か行ってね、何度か撃沈しながらね、ちょっとずつ、スキルを上げていってね、で、いい出会いをね、ちょっと探せばもしかしたらあるかもしんないね。ちょっと相席屋だ、行く友達がいないんだよな、もうさ、だいたい周り結婚しちゃってるしさ、あと彼女いたりとかするから、独身でフットワーク軽いやつってもうあんまいないんだよね。で、そもそもフットワーク軽いやつは結婚してんだよね。フットワークが軽くないからこんなことになっちゃってんだからね。まあ、とはいえね、フットワーク軽くしていかないとね、もう最後本気出していかないといけないわけですからね、思い越し上げて頑張っていかないと、ということでね、まあ、ちょっと相席屋の方もね、まあ一回しか行ったことないですから、あとなんかちょっとラグジュアリーなね相席屋とかにも行きましたけど、普通のでいい、うん、ラグジュアリーなのはね、ちょっと女の子もね、なんか変な感じになってるから、そのラグジュアリーなところに来る女 と付き合いたいかって言ったらそうではないからさ。もっとなんか雑なね、相席屋でいいかなと思ってますんで。まあ、そんな感じのね、まあ、結婚。まあ、彼女作るところから、女友達作るところからなんだけど、でも、最終目標はね、やっぱ結婚するっていうところだからさ。これはもう昔からだからね。その、結婚願望はやっぱり昔からあるからさ。で、やっぱり、40過ぎちゃうとね、ちょっときついじゃない。何かと。だからせめてやっぱり30代のうちに、付き合うなり。もう、おじさんが何言ってんだって話だよね。もうさ、アラフォーのおじさんがさ、女の子とちょっと付き合いたくてとかって言ってるわけでしょ。気持ち悪いよね。でもしょうがないんだよ。これまで、ね、ろくな恋愛経験してきてないんだからさ。だからね、ちょっと、ね、出会いを求め、ね、頑張っていきたいというところでございますね。で、最後。最後はね、ありますけど。まあ、その前に、ちょっとね、ところを最後、お話ししようかなと思ってますけどもね。その前に、お便り、いただいてます。ラジオネーム。ラジオネーム、さくらさん。転職することを隠して婚活するのは不誠実じゃないのか、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあもちろんそれは喋ると思うわ。今は不動産の事務員やってるんだけど、ちょっとこれから転職活動もして、最後ね、そのアラフォーね最後の30代最後の転職をちょっと考えてね、今やってるんだって。これまでずっと他のね IT の仕事してたから、もう一回やっぱり IT の方に戻ろうかなって思って今やってますっていうことは多分。言うと思うわ。だってね、事務員ってなんじゃろうかでしょ。不動産屋さんの事務員やってますっつって。素敵抱いてなるかなみたいなのもあるから。だからそこを押していくっていうよりはもう次で転職するよっていうのを押していくのかもしんないけど。やっぱ転職活動は大変だからね。そこはやっぱり今のね状況とで転職活動しているその状況と転職後のその状況とそれをね一緒になんか人生をね歩んででなんかねそういうところだと思うんだよね。ほんと苦楽を共にするとね今は苦だけどもね転職してねいい職場に出会えればさ、お互いに喜び合ってと。そんな感じでね、やっていけたら嬉しいなと思ってますけどもね。まあ、そんなところでございます。じゃあね、あとはいただいてます。お便り。ラジオネーム、アフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。多分、ラジオを聞いている多くの方が疑問を思う部分を質問します。仮想通貨を借金返済にすぐ引き当てないのはなぜでしょうか？借金は年利10から20% 程度かかるのと、仮想通貨は上がる可能性もありますが、ゼロになる可能性もあります。パルさんの人生ですが、ちょっと心配ですよね。お答えいただきました。ありがとうございます。そこは、どうなんだろうね。俺としては、全然疑問に思われてるのかなとすら思ってなかったところなんだけど、その借金ね、今そうやってリスナー銀行とかクレジットカードとかの借金がねありますと。それになんでそれに対して仮想通貨のね方があるわけだから相殺できるわけだから。すぐにねそうやって引き当てないのはなぜでしょうかということなんだけど、その借りてるお金の年利まあ、10から 20% 程度ね の年利よりも仮想通貨での上がり幅の方が高いはずと思って、結局仮想通貨を保持してるわけなんだよね。まあ今仮想通貨の金額言っちゃいましょうか。今の仮想通貨がですね、元手が68万円だったのが、先週の段階で、78万円だったのが、元手がね、先週70万円になりまして、8万円下がっちゃったんだよね。で、今週どうなったかっていうと、67万円です。さらに3万円落ちまして、原資よりも15万円、原資よりも11万円下がってます。でも、それでも、上がるんだよ。何を根拠にっていうね。何をそんな、仮想通貨に対して信頼があるのっていうね。ね、ゼロになる可能性もあるじゃないって話なんだけど。それ言ったらね、投資できないからさ。株買ったってね、倒産しちゃうかもしれないし、つったら、ね、やっぱ、何もできないので。まあ、ある程度信じるというところはね、あるのかなと思うんだけど。ただもう、仮想通貨に関しては、原資よりも、上がると。そう踏んでます。78万円だった原資が、100万円には、行くと思ってます。そう考えるとよ、78万円、プラス、22万円で100万円になるわけ。じゃ、22万円分も稼ぐにはですよ。まあ、稼ぐにはっていうか、22万円以上を借りてるお金に利息がつくかと、利子がつくかと、いうことを考えると、それ天秤にかけたときに、仮想通貨持ってる方がプラスになるんだよね。100万になるんだったらね。ということで、特に今借金を返済しないで、仮想通貨をね、ちょっと厳しいですけどもね、借金背負いながら仮想通貨持つのも精神的にもちょっときついんですが、上がると。ね、これから、まあ、67万円からだったらね、こっから33万円は上がると思ってますから。なので、ねえ、やっぱそれを考えると、まあ、利息、まあ利子、ね、その返済のね、借金の年利よりも良いという判断でね、いますから、まだ頑張ってこの状態をね、キープして、で、仮想通貨100万円になった時にね、ちょっと考えたいと思ってますね。100万円になったらなったでね、これ200万いくな、300万いくなってね。で、ずっと持っている感じになるかもしれませんけども。まあ、一旦ね、100万いったら、ちょっと考えてね、借金の方をそれで返して、余ったお金は保持しておくとか。ね、そんな感じでね、ちょっと考えておりますんでね。これで、解決しましたか？疑問は解決しましたかね？なんかしてない気がしますけどもね。まあだからそんな感じ。まあ仮想通貨が上がるから。そういう想定だったら、ね、お金借りてる方が、まだね、いいかなと。いう結論でございますと。じゃあ、そんなところでございますが、やっぱ隣の部屋がなんかね、物音が結構すごいんで、まあ俺が言えた立場じゃないんですけどもね、ずっと喋ってますから気になっちゃうね、ところはあるな。やっぱりそうするとやっぱり家でね、 放送するのって大変だね。ここ最近ね、平和だったねってすごく今思いますね。いやー、ちょっとやりづらいないうところありますんでね、来週また漫画喫茶とかね、ちょっと一回ね、そんな時期ありましたけどもね、いろんな漫画喫茶ね、渡り歩いてそこで放送するなんてありましたけど、それまたしたくなっちゃうなっていうぐらいね、なんかもう廊下の音がね激しいところではございますが、スペシャルウィークなんでね、関係なくねやってきますけども、じゃあ最後、もうこれ最後でこれ話した後、もう一段階話せあんだよね。その誕生日のどんな感じで過ごしたかって話をしたいの、本当は。そっちメインなんだよなーなんて思いつつもね、まあちょっと話していきましょう。最後、30代ラストのね、この年やっていくこと、趣味どうするかって話なんだけど、ここが一番これまでの集大成というかだと思うんだけど、ちょっといろいろ宣言していかないといけないなと思ってて、ふわふわしちゃってっかね、やっぱりね、ここでなんかちょっと目標に向かって頑張っていかないといけないなというところなんですが、まあ最近の趣味っつったら釣りなんだけど、もう釣りは冬場はね釣りお休みなんで、春までお休みになります。まあ、11月に最後1回ぐらい行けたらいいなとは思うんだけど、まあそういうレベルで12月になったらもうね行かないと思うんで、そしたら春までお休みになりますと。まあ別にそれはね、それで釣りに関しては特に何でもねないんですけども、他はね、人と関わる趣味を持ちたいなと。まあ、これは少しね、スケベ心もありますけどもね、その出会いとかね、そういうところもあるんだけど、もう趣味とかでしかね、人と出会えないんだからさ、特に女性の人なんかさ。だから、ちょっと女性と関わることができる趣味、っていうのを39歳1個ちょっと追加したいなと。まあだから、まあ、釣りがね春までできないから、それまでの間そういう趣味ちょっと見つけてやると。でちょっとね、このラジオ始まる前の前説とかでね、少しリスナーのね人たちとお話しした中で出てきたな、なんか出てきた、まあ、趣味ではないですけどもね、要素の一つとして、ジムに行くのはどうだっていうのはね、ちょっと話で出ましたけどもね、もうジム何回かね、トライして、ね、毎回2、3回行って終わっちゃうみたいなね、感じになってましたけど、次こそは。でもあんまね、人と関われるのっていうのはあるよね。もちろん健康にもなるしさ、すごくいいと思うんだよね。おじさんだからね、特に体ちゃんと、そのメンテナンスしないとね、どんどん、なんか、太ってきちゃうしさ、体もなまっちゃうから。ジム行くのはすごくいいと思うんだけど。まあ、できたらね、女性と関わる、趣味。っていう、でもちろんジムには女の子がね、いっぱいいるんだろうけど、通ってる。ただそのね、通っても接点持てるかっていうと接点持てないからさ、ちょっとある程度接点が持てるような、そして通うような、そんな趣味をちょっとこのまあ来年からとか1月ぐらいからとか、まあ、早ければ12月は早いな、そんなすぐ見つけらんないけども、ちょっと続けられる、女性と関わる趣味っていうのを一個持ちたいと思います。でもしかしたらそっからね、その結婚とかつながるかもしれないから、だそんなわけでね、人と関わる趣味を一つ増やすと。でこれはいいですよ。で あとは、もうこの二つ。YouTube。あと、ポッドキャスト。ね、二大巨頭ですよ、私の趣味のね。これどうしていくかって話なんだけど。俺言ったらしいね。マニフェスト的なところでさ。年内、YouTube のチャンネル登録者数を500人にするとか。ね、のたうち回ってたらしいですけどもね。まあ、無理だね。これちょっと、下方修正します。ただ、39歳のうちに、YouTube で収益を何かしら上げる。これはもう、マスト。これ絶対しないといけないものなので、それはもう集大成としてちゃんとやっていきたいと思ってます。そのためには、なんかいろんなことを試さないといけないかもしれないけどもね。よくリスナーの方からは炎上商法でね、ちょっと、ま、知名度上げて、チャンネル登録者数増やして、っていうのはどうだいって話聞くんだけどさ。なかなかね、炎上商法とかもね、俺メンタル弱いからね、炎上に耐えられないとかってもあるんだけどさ。でも、まあ、いろんなね、手法を使って、チャンネル登録者数1000人は突破し、まあ突破しなくても収益上がるんだったらいいんだけど、まあ多分、ね、1000人超えないと広告貼れないんで収益は上がんないと思うので、結果的に1000人、ちょっと増やさないといけないと。もうこれはもう、39歳中に絶対、すること。だから本当にもう手段は選ばないから。もういいかなと思って。プレゼントとか。Amazon ギフト券とか。ね。Google Play のカードとか。iTunes のカードとか。それをもう出しますよ。それ出して、Twitter でね、出して。Twitter のフォロワーと、あと YouTube のチャンネル登録、促して、とか、やりますよ。もう、自分の実力では、1000人いかないと。ね。ちょっと思ってますから。邪道な手段だってもう、厭わないですよ。やっていきます。もうこれは、結果を求めていく。過程はもう、無視すると。ね、関係ねえと。結果どうなるかって話を、パルナイトあんまね、そういうのをしてこなかったですけどもね。結果よりも過程が大事だと。いうふうにね、これまで39年やってきましたけど、ここからの1年は、過程はいらねえ。結果が全てだと。この精神でね、ちょっとやっていきますから。だから目標値決めたら、最短で行くやり方。だもしかしたらハリボテかもしれない。ね、ほんとはちゃんとコツコツやって、で、1000人到達する。これが一番いい形だと思うんだよ。だけど、ね、その方が質もあるわけだからね。だけど、たどり着けなかったらもうしょうがないわけだから。だったらハリボテでも1000人。まず達成すると。達成した上で、さあどうなっていくかっていうことなんで、もうそこは、やってやりますよ。ね。もしかしたら来週の放送のタイミングで、いや、リスナー数がですね、リスナー数っていうか、チャンネル登録者数がですね、3000人来ましてみたいな。あるかもしんないね。行き急げと。ね。もうジジイなんだから行き急がないといけないんだからさ。ね、思い立ったが吉日ってことでね。ちょっと来週までに、できっかな。わかんないけどね。まあ、ちょっとタイミング的に、いつ、そういうプレゼント企画やるかはちょっとわかんないけど。もう近々、やりましょう。それで1000人。だってこのペースはもう無理だもん。で、断捨離企画の、ね、動画はさ、まあ、そのうちね、復活すると思うんだけどもね。今ちょっと、心がね、疲れちゃったから。 ちょっとお休みしてるんですけどもね。またそのうち復活するとして。でも断捨離の動画だって、100回だ、200回だやって、それで、ちょっと注目される可能性がね、出てくるわけじゃない。おじさんがなんか毎日捨ててるみたいな。もう100回やってるんだけど、200回やってんだけど、みたいな。300回。なんか1年捨ててるおじさんがいるんだけど、何これっつって、もしかしたらだよ。それも全然わかんないけどさ。可能性の問題としてね、あるかなと思うんだけど。それだって100回になるまで、あとね、70回は捨てないといけないわけじゃん。70日必要なんだよ。2ヶ月ちょっと。それやったとしてもさ、まあ1000人はいかないじゃない、まだ。だから、やっぱもうね、プレゼント。ダメなのかな？今の YouTube、プレゼントとかやったら、バンされちゃうのかな？これまでの苦労が水の泡になっちゃうのかな？そこもちょっと調べてね。ちょっとチャンネル登録者数の稼ぎ方っていう、一番ひどいね、ちょっとやり方かもしれないですけどもね。ちょっと、1000人。ね、なんとかしたいなと思ってます。無理やりにでも、します。ね。これはもう、宣言。します。で、まあ、そこで1000人行けば、有料会員かメンバー会員かみたいなのできるから、したら、毎日と話していた、パルナイト学園、ポッドキャスト部。これが発足するわけですよ。そしたらそこで、ね、お金を稼ぎつつ、やっていけると。まあそうしたらね、いいかなーって思ってます。まあ何分もうね、稼がなくちゃ。お金、お金、ね。もうお金にあんまり、まあなんか、その執着をしていないね、生き方をしていましたが、もう、これからはお金、ね。下手くそなんだよな、お金稼ぐのがな。こんだけマネタイズとか言ってきてさ、マネタイズ、できた時あるっていうね、うん、全然できないっつって結果うまくいかないみたいな多いからさ。ただまあね、まあ YouTube の方は1000人ね、これで無理やりにでも突破させて、でメンバー登録できるようにして、で有料会員化すると。でそっからはちょっともうわかんないけど、でもそこまでたどり着いたんだったら、パルナイト学園ポッドキャスト部がちゃんと開始できるかなって思うので、そこまでだね、を39歳のうちにやるってところで、できればパルナイト学園ポッドキャスト部で、そっから発生したポッドキャスト、これを配信していきたいね。そこまでをなんとかいけるかな今年。そうするとね、なんかこの童貞ネットっていうだけのポッドキャスト一個しかないわけですから、もうこれはね、多分俺のライフワークなので、まあ死ぬまでとは言わないけども、まあ結婚とかするまでとかはさ、やってくわけじゃない、ずっと一人身のうちはね、時間も取れるわけだし、やっていくと思うんですけども、まあそれだけではなくね、やはり俺も羨ましいなと思うわけ。ポッドキャスト界隈でさ、やっぱみんな仲良くやってたりする人もいるわけじゃない。なんかさ、サークル活動っぽくポッドキャストやったりとか。個人的にはよ、やっぱ一人喋りっていうのが俺は一番だと思ってるから、一人喋りは一人喋りの方がいいんだけど、でもやっぱりなんかいろんな人と関わりながらポッドキャスト配信してるのを見ると、それはそれで羨ましいなっていう気持ちもね、あるわけじゃない。だからなんかリスナーのみんなでね、ちょっと一緒に作るポッドキャストなんかができればさ、そういう少しやっぱこの 童貞ネットというね、この聖域はもう一人でね、ずっとやっていくっていう、もう決めてるので、これはもう、誰にも触れさせることはできないんだけどもさ。そうじゃない、新しいポッドキャストであればさ、みんなでちょっとやっていこうよってので、できるかもしれないからさ。そしたら、ね、そういう、ちょっと俺も、羨ましいななんてね、思ってる気持ちがあるのでね。そういうことを、ちょっと、39歳のうちにね、一番組、ちょっと生み出せたら嬉しいななんて思ってます。まあだから一番ね、いい流れというのは、YouTube 1000人到達、そしてメンバー登録できるようになります。有料会員になります。そこで、ね、パル内藤学園ポッドキャスト部を発足させます。で、そこで、新しいポッドキャストを世に出します。で、これが、趣味。ね、新しい人と関わる趣味になるよね。ポッドキャストみんなで作るって。で、そのみんなで作るポッドキャストの制作人の中に女の子がいる。したらそこの女の子と知り合うと。そうすると趣味で出会うと。結婚みたいな。どうですか？すべての流れが今出来上がったんじゃないですか？で、さっき言った通り、結婚はね、パターンとしても婚活パーティー、相席や職場、趣味しかねえと。そん中の一要素、趣味だから。人と関わる趣味。ポッドキャスト制作。サークル活動。女子と出会う。ねえ、結婚。あるかもしんない。ねえ、そんなこと言われたらもう、ポッドキャスト作るメンバーに入れないじゃん、みたいな。狙われてる私になっちゃうから。だからね、逆に狙っていなくても、あ、パルナイトこれ狙ってるなってみんなが今の発言聞いた時点でね、思ってしまうよねっていうね、ちょっと良くない発言をしてしまいましたけどもね。まあそんなことはまあさておきね、まあそういうポッドキャスト制作っていうのをみんなでやる。人と関わる趣味としてね、やりたいなと思ってますね。それを、じゃあそれでいいじゃんね。ジム通いじゃなくていいじゃんね。みんなでポッドキャスト作るっていう趣味、いいんじゃないですか。一番これまでやってきたことを活かせるし、やってみたかったことだし、羨ましいなって思ってたところもあるし、それがいいのかもね。じゃあもう一日でも早くパルナイト学園ポッドキャスト部を発足させないといけないっていうことは、一日でも早く YouTube 1000人ね、到達させないといけないというところなんで、じゃあ本当に早く、Amazon ギフト券とかね、 iTunes カードとか、そういうちょっといくつか出してチャンネル登録者数をね増やしたいと思います。よくないね、そのやり方ね。なんか他にいいやり方があると思うので、まあなんかその、成功法じゃない方法かもしれないけども、チャンネル登録者をね、増やしたいと思いますんで。まあそれこそね、なんか、たまにいるじゃない。チャンネルは作ってるんだけど、別に動画はアップしてなくて、で、いろんな動画に対してコメントを書いてたりとかして、そのコメント書いてるだけでなんかチャンネル登録者数が増えていくみたいな人いるじゃん、たまに。そういう方法も一つだよね、 YouTube 活動として。だからなんかいろんな方法あると思うんで、それはもうちょっと調べます。で、面白い動画を作るとか、そういうのはもう二の次ですよ。1000に到達させる、もうこの目標のためだけに動く、そういうなんか30代最後のね、そういう動きでございます。じゃあ そんなね、ところで、今日のスペシャル30代最後どう生きるかね、これについてお話ししたわけですけどもね。じゃあちょっとお便りをいただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム羊がいる水族館さん。違う違うバルさん、今年2月に立ち上げた貯金が尽きる6月までに YouTube 登録者1000人にするっていう目標を4月に Uber Eats で働くから年内に1000人にするって下方修正して、9月に仕事始めたから年内に500人にするってさらに下方修正 したんだよ。ちなみにあと100人だから3ヶ月あれば絶対に達成できるとか豪語してたぞってね、おたれたきました。ありがとうございます。うん、まあ豪語しちゃうよね。できると思ってたから、雪だるま式に増えると思ってたからね、増えませんでした。だがね、俺はやるよ年内。これ情報修正する？じゃあ、いやじゃあとかじゃねえな。年内500人、逆にかっこよくない？ね、年内500人下方修正しててさ、まあ、さらに下方修正しようとしてるわけじゃない？その中でさ、逆に情報修正して年内に1000人行く、そのために全力尽くす、行き急いでんなぁ、いいなぁ、そういう人間でありたいね。ちょっと真面目に考えるか。いいなそれな。そのぐらいマジじゃないとさ、なんか今週の YouTube のチャンネル登録者数なんですけどとか言って、400人だったのがですねみたいな、何人増えましてとか何人減りましてとか言って、何それずっとその辺うろちょろしてんのみたいな、何したのみたいな、増やすためにみたいな、あったけど、ちゃんと今週 YouTube 増やすためにこんなことをしましたつって、まあ、ちょっと言えないことなんですけどみたいな、あるかもしんないけど、チャンネル登録者数はね、何人に増えましたよみたいな、来週はね、また違う手法でチャンネル登録者数増やしていきたいと思いますとか、今週は500人になりましたよみたいな、そういう方がいいよね。やっぱしね。じゃあ頑張ろう。ちょっとまずは、年内500人無理かなーって言ってたけど、最低目標で年内500人やってやろうじゃないですか。いけるでしょ。マジになったら。パルナイト、マジになる。ねえ、そこを見せないといけませんね。年内500人。だってもう、聞いてるリスナーのさ、まあ、99%? いやもう 100% でいいよね。100% が、ねえ、今、チャンネル登録者数がね、先週400人で、今週401人だよ。一人増えましたよ。こういうレベルだから、もう 100% のリスナーが年内500人はいかねえだろって思ってるでしょ。いや俺も思ってるよ。だけどこのままだったら500人いかない。断捨離動画を年内ずっと上げ続けても500人はいかないと思う。だけどどうですか、これ500人する、500人にしたら年内でいいんじゃないですか、ね、どんな手法を使ったってね、えやっぱ形にするっていうところ必要だからね。なので結果だけを求めてやるということで宣言しましょう。年内500人達成いたしますね。えやっぱ今年はね、行き急いでいかないといけないからね。集大成だから、やっぱり。30代のね。というわけで、いろいろとね、ぐだぐだ喋ってきましたけども。 39歳は、仕事はね、転職をします。お金に関しては、借金をゼロにします。結婚に関しては、婚活パーティーか、相席屋か、職場か、趣味で、女性と出会います。結婚までできるか分かんないけどもね。まあ、そこは豪語できないな。だって、彼女いたの、もう、いつなんだっていうぐらい昔なんだから、分からんけど。宣言しましょう。今年、彼女、作ります。すげえ宣言してるぞ。今までなんか、彼女欲しいな、今年こそ彼女作るんだとか言ってましたけど、宣言だよね。彼女作ります。で、趣味。YouTube、チャンネル登録者数。まず年内500人。そして、39歳のうちに1000人獲得します。で、ポッドキャスト。新しい番組を作ります。それはもちろん、一人で作るんじゃなくて、パルナイト学園ポッドキャスト部から、ね、みんなでちょっと人と関わりながらやっていく趣味として、ね、ポッドキャスト制作をやり、新しい番組を誕生させます。どうですか ?39 歳のマニフェスト。絶対どれも達成できないっしょ、みたいな。あるかもしれんが。でも、やるよ。言ったよ。ねえ。あんまり断言するの良くないなと思ってるの。だから、一応気持ち的には断言してるけども、そこを目標に頑張るっていうところだから、達成できなかったら達成できなかったじゃんとか、嘘つきとかね言われると思うんだけど、ただやるよ。うん、そこを目標にちょっと頑張ります。そのなんかいつもだとそういう、いや目標だからさ、達成できなくてもしょうがないじゃんなると思うんだけど、温度感は高いよ今回。達成するっていうぐらい、なんだろうな、達成できたらいいな、頑張りますじゃなくて、達成するぞね、このぐらいの勢いがあります。何が違うんだみたいなところあるかもしれないけど、まあ、できたらいいなよりも少し主体的な感じ、人に任せるというか、他力本願ではなく、ちょっと主体的な感じでちょっと物事を動かしていこうかなと思いますんで、やっぱ最後だからね、30代のうちにこれまでのねやってきたことを生かして頑張りたいという、そんなお話でございます。すごいね、もう1時間半ぐらいこんなわけわかんない、39歳こうしていきたいみたいな話してますけども、メインここなのかな。まあまあそんなスペシャルだったんですけども、ここからは誕生日ね、やっぱりそのちょうど気持ちが切り替わるね、38歳が39歳に切り替わるこのタイミング、独身男性ね、39歳はどんな誕生日を過ごすのかと。ね、そんな話をちょっとしていきたいと思うんだけどさ、いいかな?あと30分その話していいかな?じゃあその前に、今日、なんか話そうかななんて思ったこと、サクッと話しときますか。まあ、でも超どうでもいい話しかねえな。まあ、超どうでもいい話しかないので、それはお別れのコーナーで話そうか、時間余ったらね。うん。じゃあ、お便りをちょっとね、一個いただいてるから、これ読んで、ね、読み終わったら、 誕生日どう過ごしたか、ね、そんな話をしていきたいと思うんですけど、いただいてます。ラジオネーム羊がいる水族館さん。マジになるのか、そうか、本当にマジになるのか。今年2月も6月までに YouTube 1000人にして稼げるようにならないと本当に餓死するから命かけてやるとか言ってたけど、今回は本当にマジでやるんだな。じゃあ達成しなかったら、しなかった場合のペナルティを決めようか。年内500人が最低目標で、年内1000人が通常目標。ペナルティはどうしようかという、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。ペナルティ？ペナルティ？そうね。何が俺にとってペナルティに感じることなんだろうね。俺が嫌がることとか？いやー、なんか難しいね。なんかあるかな。ただ絶対にそのペナルティの中でも、いやこれはきついわってあるじゃん、やっぱり。大概俺平気だと思ってるんだけど、やっぱ頭髪の部分だけはちょっと NG でお願いしたい。じゃあそれはちょっと皆さんからお便りで、俺自分だとどういうのがペナルティになるのかちょっとよくわかんないから、年内500人達成できなかった場合のペナルティ、もしリスナーの皆さんの中からね、こんなのがいいんじゃないかなんてありましたらね、お便り送っていただけたらと思います。まあもちろんこのリアルタイムでもいいですし、別にラジオ終わった後でね、こんなのいいんじゃないかな、あんなのいいんじゃないかなっていろいろね試行錯誤していただいて、これっていうのがね出てきたら、そのタイミングで送っていただいてもね構いませんので、よかったらラジオアットマーク童貞 .net のね、こちらのアドレスまで、メールでねお待ちしておりますんで、パルナイト YouTube 年内500人達成できなかったらのペナルティ、これねちょっと考えてね送っていただけたら、まあどれにするかとかね、それはもう俺のさじ加減になっちゃうからあれだけど、絶妙に俺がうわこれ嫌だなっていうね、ガチのガチで嫌なやつだとちょっとできなかった時に、達成できなかった時にそれペナルティもできなくなっちゃうから、やれるやつ頭髪系だけはちょっとやれないんで、もうそれも死ぬのと同じぐらいのやつになっちゃうんで、じゃないね、死なないやつ、心が死なないやつだといいなって思います。絶妙にこれはちょっと辛いなみたいな、まあ、頭髪以外だったら大体いいんだけどね、まあ、そんなんでね、そんなのお待ちしておりますと。じゃあそんなところでね、じゃあここから15分ぐらいで話終わるのかな。俺ここがっつり1時間話すつもりだったんだけどね、まあまあサクサク話した方が面白いでしょうというところでね、アラフォーおじさん誕生日についてなんですけどもね、まあ、11月15日誕生日ということなんで、いろんなこと考えたの。何しようかなーと思って、何したらラジオ的に面白いかなーとか、ラジオのためならえんやこーらーとね、やんなくちゃなと思ったんだけどさ、まあ、なかなか何していいかわからんというところで、まあ、何していいかわかんないとは言いつつも、風俗に行くとかそういう企画的なものになる可能性も十分にあり得ると思ったので、まず11月13日の仕事お休みだった日なんですけども、この日にカリオナトレーニングをしておりますね。少しでもカリにね、刺激を与え、まあ来たるね、2日後の11月15日もし風俗行くってなった時にちゃんとしたパフォーマンスをね発揮できるようにということでね、11月13日はまずカリオナトレーニングをしております。これで一応万全ではあるんだけども、 ただ別に何するかはまだ決まってないからね。で、いろいろ調べたの。で、11月14日に、いろいろと、誕生日ね、何しようかと。まあ、丸々一日ずっと考えていたわけなんですけども。まあ、難しいなと。検索すんだよね。誕生日、一人。なんか、過ごし方とかね。誕生日割引とかね。いろいろ調べんの。やっぱせっかくだから誕生日じゃないとできないようなことをしたいなと思って。そうすると、結局はなんか誕生日割、バースデー割とか、そういうものを使う何かサービスだったりイベントだったりに参加するっていうのが誕生日の過ごし方として面白いんじゃないかなと。で、それだったらみんなもさ、あ、じゃあ俺も誕生日の時そういうのやってみようとかなるじゃない。お得だしみたいな。で、いろいろ調べました。映画。映画とかも誕生日だと安いっていう、そういうシネマがあったりとか、しますし。あとは、すごいのはね、ジョイポリス。お台場にあるやつかな。ジョイポリスが誕生日だと、なんと、無料らしいよ。まあ俺結局行かなかったからわかんないんだけど、ジョイポリスはね、無料らしいですよ。ぜひ、誕生日の人はね、行ってみるといいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ有益な情報ここまでなんだけど。あとは、居酒屋とか、でも、年齢分、焼き鳥が食えるとか、だから39歳で39本無料とかね、あったりとか、探せばいろんな面白そうなことはね、ちょいちょいあったりとかして。あとね、スカイツリーとか、東京タワーとか、誕生日に登ると、なんか、誕生日の人限定で、なんか受けられるサービスがあったりとか、いいなと思って。東京タワーはさ、何回か登ったことあるんだけど、俺スカイツリー結局行ったことないんだよね。スカイツリー行くのもいいなと思って。で、初のスカイツリー誕生日の日行くみたいな。いいじゃんと思って。ただ、一人じゃんと思って。一人スカイツリー誕生日と思って。ちょっと震えるじゃんとか思いながらもさ。まあ、そんなのもあって。で、あとは、まあ、普通にね、なんか少し贅沢じゃないけども、よく女の子とかだとね、自分へのご褒美とかそういうの誕生日にしたりするんだよね。なんか欲しいものをちょっと買ったりとか、あとちょっと素敵なホテルにね一人で泊まったりとか、あとはなんかちょっとレストランとかね、スイーツとか食べたりとか、なんかまあいろいろそういう自分へのご褒美っていうのあったりするから、だから、まあ、俺もね、美味しいもん食べるとか、あとは、マッサージしに行くとか、まあ、そういうのも一つかななんて思ったりとかして。まあ、プチ贅沢だよね。ぐらいのこと。をするとかね。で、あと最後は、風俗。風俗も、誕生日割って、あるのよ、探すと。だからそれ面白いじゃない。やっぱりあえて誕生日割を使っていくっていうところよね。なんか調べると普通の初回で初回割とかあるじゃない。なんかさ、リピーターになる前のね、初回行くと入会金無料、指名料無料、あと通常のねプレイ代もちょっと安くなりますとかさ、あると思うんだけど、誕生日割の方が微妙に安くないみたいなね感じはあったりするんだけどさ、でもね、あえて誕生日割使っていくとかね。で、風俗嬢もさ、この人誕生日割なんだみたいな、その認識のもと なんかプレイをするってなると、ちょっとサービスが良くなったりとか、あるのかもしれないなと思って。だから、誕生日割で風俗に行くっていうこと。で、結構、なんか、みんなのね、誕生日の過ごし方にもさ、もしかしたらプラスになるかななんて思って。で、ただ、最近ちょっとね、体のね、一部というか、腕の関節と、あと、どこだろうな、太ももあたりが、被れてて、この状態で風俗いけないぞと思って。なので、まあ、13日は仮用のトレーニングしてましたけど、それよりもちょっと2日ぐらい前の、11月11日ぐらい、ポッキーの日あたりから、家に転がっていた、ステロイドのね、塗り薬の方をね、その、患部にちょっと塗りまして、風俗行くかもしんねえからと思って、体綺麗にしとかないといけないなと思ってね、ここ最近ずっとステロイド使ってなかったんだけどもね、もう使わざるを得ないだろうと思って、でちょっと使ったりとかして、さっきからだから風俗行く前提がすごすぎるんだけどね、カリオナトレーニングしてね、ステロイドの薬使ってっつってね、まあ頑張ってましたけどもね、でそんなんでね、一応万全ですよ。誕生日当日いろんなリサーチして、で風俗に行く場合でもまあなんとかなるようなね状態にして、さあ誕生日11月15日、朝からお仕事ね、休みじゃないですからね、朝からお仕事、そんでただね同僚には今日誕生日なんで定時になったらもう速攻上がりますんで言ってたんだけど、でもなんかその日ちょっと仕事はかどらなくて、さすがにこの状態では帰れないよなっていう感じだったから、結局20時までやって仕事で、さあどうしようと、まあ、どっちにしろ渋谷には出なくちゃいけないなと思って、池袋に行くか渋谷に行くかって考えたんだけど、まあ、帰りがいろいろねめんどくさいからね、池袋にしちゃうと渋谷だなと思って、じゃあそのね職場から渋谷まで行って、渋谷に着いたのが21時、まあ、あと3時間で誕生日終わっちゃうんだけどとか思いつつもさ、で21時だからこっからなんかしないといけないと思って、でちょっと思ったのが一個あって、誕生日にスクラッチの宝くじ買うのとかっていいんじゃないかなと思って、でいいよねそういうのもね、当たるかもしんないしさ、で10枚ぐらい買ってさスクラッチしようかなとかちょっと思ったんだけど、宝くじ売り場ってさそんな遅くまでやってないんだよね、もう21時だったからさ閉まっちゃってて、もう残業のバカと思ってさ、そうそんなんで結局まず一つ目のやろうとした宝くじねできず、早いなと思って、もうついて速攻でできないことが一個見つかるっていうね、でじゃあ何しようかなと思って、やっぱ風俗なのかなーとか思いつつ、なんかビビっちゃって、いや風俗ちょっと怖いなーと思ってさね、ジジイが何言ってんだって話なんだけど、ちょっと風俗考えたいなーと思って、先ちょっとご飯食べようと思って、ご飯食べてる間に風俗をもう一回調べ直してで行くと、じゃあまず飯だなと思って、で何食おうかなと思って、せっかく誕生日なんだからさ、なんか少しねプチ贅沢したいじゃんと思って、何食べんのが正解なんだろうと思ってさ、渋谷の街ぐるぐるぐるぐる回ってさ、で50分ぐらい回って何にも決まんないの、50分街を徘徊して結構歩いたよ、ドラクエウォーク起動しときゃよかったって思うぐらい歩いたんだけど、 50分間ね。で、結局決まんなくて。でも、ちょっと食べたいものが、お肉、やっぱ食べたいじゃん。あと、お寿司食べたいじゃん。とか思った時に、渋谷の駅前にね、前ちょっと話したことあると思うんだけど、シャブヨーっていうさ、やばい薬じゃないよ。ね。シャブヨーってわけじゃなくて、シャブヨーっていうさ、シャブはひらがな。ね、カタカナじゃないよ。ひらがなで、ヨーは葉っぱの羽、ね。シャブヨーっていうのが、スクランブル交差点のね、ほんと駅からスクランブル交差点渡ったすぐのところにあるんだけど、そこが、しゃぶしゃぶと、あと夜は、お寿司が食べ放題で、2000円とかで楽しめるお店があるのね。そこ行こうと思って。で、ね、やっぱし、誕生日だからさ。誕生日はちょっと贅沢してもいいじゃないと思って。で、しゃぶしゃぶ食べてもいいじゃないと。お寿司食べてもいいじゃないと。だって誕生日だもの。思うじゃん。少し特別じゃない、やっぱりさ。その日もね、なんか、吉野家とか松屋とかでね、ご飯済ましちゃう。それはちょっと寂しいからさ。で、2000円だしさ。いいじゃないと思って。誕生日だし。で、行くわけ。しゃぶ用。で、23時閉店なの、しゃぶ用。で、ラストオーダーは、22時半とかって書いてあったのね。ラストオーダーってか、最終入店かな？は22時半とか書いてあって。で、その時点で、時間は、21時55分ぐらいだと。まあ、10時前だからさ。いいかなと思って。閉店までね、1時間あるから。1時間も食ってりゃ、もう腹いっぱいになっちゃうから、いいっしょと思って。で、しゃぶ用入ってさ。で、受付しようと思ったんだけどさ。なんか店員さんが来て。一応11時まではやってるんですけど、お寿司とかって、もう、あと、5分後ぐらいに出て、もうそれで終わっちゃうんですよ。で、あと、食べ放題のお肉とかも、徐々にもうなくなっていき、22時半でもうラストになっちゃって、で、閉店が23時なんですよ。だ実質、本当にもう、時間少ない感じになっちゃうけど、大丈夫ですかとかって言われて。うん、ダメだね、つって。じゃあ、また来ます、つって。で、しゃぶよ、なくなり。だからもう、しょっぱなから宝くじなくなり、ね、迷いに迷って、たどり着いたしゃぶよ、なくなり。どうしようかな、と。このまま終わるぞと思って、このままの流れだとと思って。で、でもなんかちょっと特別なボリュームのあるお腹いっぱいになる、しかもお肉食べたいじゃんと思って。で、結局、スタ丼入って、ね、伝説のスタ丼入って、ブロックステーキと唐揚げの愛かけ丼みたいな食べて、肉増しで食べてさ、1150円ぐらいかな、肉増しにしてさ、もうね、贅沢しようつって、それがこのこれかと思って、しゃぶ用じゃねえな、しゃぶしゃぶでも寿司でもなくて、結局スタ丼食って終わってんぞこれと、よくないぞこれ、誕生日だぞと思って、いや、これで終わっちゃうのダメだぞと思ってさ。でも、ねえ、まあ、お腹も満腹になったからさ。じゃあ、これで、風俗かと。ねえ、思うわけじゃん。でちょっとビビるんだよね。やっぱ風俗ビビるなーと思って。どうしよっかなーと思って。 じゃあせめて誕生日にいつも入らないようなバーとか入って、でちょっとそのマスターみたいな人とかね、他のお客さんとかとちょっと会話して、いや実は今日誕生日なんですよみたいなっていうのはせめてやんないとダメだよなと思って、風俗行けないんだったらね、せめてバーに行こうと。バーもビビっちゃって、これダメだなと思って、風俗素通りしてバー素通りして、これどうしようと思って、で帰り成城石井寄ってケーキ買って家帰ってきて、でアニメ見ながらケーキ食べて終わるっていう、もうこれが誕生日、本当にもう何だったんだろうと思って、もう本当にもう数日前から誕生日割をいっぱい調べね、風俗に行く準備も全部して、でも当日結局宝くじ買えないね、なんか望む食事もできないで、風俗ビビってバーにビビって何もしないで帰るみたいな、スタ丼食って帰るみたいなさ、それが39歳のね独身男性の過ごし方ですよ。でもこれじゃいけないなと思ったわけ俺も、次の日だと、ここで終わんない俺もさすがに、さすがにここまで何にもしないで終われないじゃんと思ってさ、次の日16日、なんかちょっと特別なことしたいなと思って、で職場でまた次の日も仕事あったからさ、仕事終わった後その職場の最寄り駅からまあ15分ぐらい歩くのかな、結構歩くんだけど、食べログで 3.75 ぐらいの高い数値を誇るラーメン屋さんがあると、行こうと、せめてなんかうまいもん食おうと、食ってないからスタ丼しか食ってねえから前の日にね、せめてうまいラーメンでも誕生日だから食べようと、誕生日もう一日経ってるけどさ、で、ね、気持ちだとまあ誕生日記念でね贅沢しようっていう美味しいもん食べようの気持ちで行ってるんだけど、したらなんか着いたんだよ店に、9時半ぐらい着いたの、21時半かね、着いて、じゃあ20時半か20時半ぐらいに着いて、でお店は21時までだった、21時までのお店だったから、であと30分あるから大丈夫でしょと、で着いて、したら張り紙貼ってあって、11月16日は店主がちょっと怪我したため、あの日中の営業のみとさせていただきますっつって、店閉まってんの、なんだこれと思って、誕生日周りなんか何これと思ってさ、よくないなと思って、なんか他にねえ前の日ちゃんとしたもん食べてないからさ、ちゃんとしたもん食ってんだよ、スタ丼は美味しかったよ、なんだけどなんか誕生日飯的なもの食ってないからさ、なんかないかなっつって、でも結局松屋行って、でただ松屋じゃ終われねえなと思ってさ、初めて食べたよね、あのダブル生姜焼き定食、肉がダブルで来るんだよね、1000円ぐらいしたよね松屋なのに、何これと思って、なんかもう2日ともなんかもうシャブ用がスタ丼になりね、超絶なんか 評価の高いラーメンが松屋になり、よくねえなと思って、次の日だなと思って、11月17日仕事お休みなんだよね、日曜日。これはやれるぞと、何でもできる日曜日だから、ここでね、いける。なぜならよくある風俗の誕生日割っていうのが、誕生日当日だけじゃなくて、誕生日の前後3日間使えたりするのよ、そういうの割引が。あれ15、16、17、あれ3日以内だぞと思って、これ17日風俗も行けると思って、ただちょっとね、その日寝坊というかね、ゆっくりちょっと寝すぎちゃって、お昼過ぎまで寝ちゃってて、で結局15時から競馬の生放送してさ、 YouTube ライブで、でマイルチャンピオンシップ2000円買ったんだけど外しちゃって、何これと思う、何この誕生日と思って、で競馬はダメで、で16時に、放送をやめて、でそっからまた調べるわけで、こっから何しようかなと思って、やっぱね、風俗だよなと思って、ラジオ的にもさ、やっぱ風俗の話の方がいいでしょと思って、で調べたの、ソープ、オナクラ、あとデリヘルで、誕生日割が使えるのはデリヘルなんだよ。渋谷のデリヘル2箇所ぐらい使えるところあって、まあこれも一つだなと思って、でもう一個は前々から言っていたオナクラで、行ったことないから誕生日に初めて行きました。まあ誕生日割は使えないけども、新しいことだからスペシャルウィークとしてもね、いいなと。オナクラ、あとはソープ、普通に角エビグループに行くね、誕生日ソープに行くみたいな、悪くはないじゃないけども、なんか変わり映えしないなみたいな感じだったんだけど、まあ角エビグループ行くのが一番なんか安定感があっていいかななんて思って、まあ角エビグループのホームページを見るんですわ。したらさ、もうホームページが超見にくくなってんの。前はすげー見やすかったのね、検索とかもね、女の子の検索とかもすごいしやすくて、でお店ごと、まあお店とかをまたいで女の子を検索したりとかもできたりとか、お店のシステムとかっていうのもなんか店舗ごとにすごい見やすかったりとかしたんだけど、なんかね、今年の3月からね、ホームページがリニューアルしたらしくて、激烈見にくくなったんだよね。何この使いにくさ、この見にくさね、 UI UX とかね、ゴミなんだけどと思ってとかね、いうことがあり、もう角エビグループも全然検索できなくて、もうどの女の子がいいかも全然わかんないぐらいになっちゃってて、ね、どの店がどうなのかとかもよくわかんなくて、もうクソ解約しててさ、だからそう、角エビグループじゃねえなーってなって、でじゃあおなくらか誕生日割のデリヘルとか思って、ちょっとどっちかだなって思って、でもちょっと街に繰り出さないと決めらんないなと思って、で日曜日19時ぐらいかな、渋谷の駅前にさ降り立ってさ、じゃあまず腹ごしらえしようと思ってね、何にせよね、腹ごしらえしながらまたおなくらかね、デリヘルか考えようと思って、でまたシャブ用行こうかなと思って、夜だし、したらさ日曜日だからさ、だからめっちゃ混んでんの、そのビルの エレベーターが。こんなの、こんななんかビルの外まで人並ぶっていうぐらい並んでるわけ。エレベーター乗るのに。ねえ、しゃぶよ絶対入れないじゃん、こんなのさ。食べ放題のさ、お店で。しゃぶよ、今日も行けねえのか、と思って。どうしよう、つって。でもちょっと、誕生日だから、特別なもの食べたいよ、と思って。食べられてないんだが、この、二日間。結局、スタ丼に変わり、松屋に変わり、これ日常じゃん。全然特別感ないじゃん。何食べたらいいんだろうと思って。で、街徘徊してて。で、結局行き着いたのが、カツヤっていうね。カツヤでなんか新しい、なんか、カツ丼出てたからさ。じゃあそれ食べようと思って。もう嫌だと思って。なんで、特別なもの食べようと思ってるのに、結局なんか普通のものになっちゃってんのみたいな。誕生日なのにと思って。シャブ用がスタ丼。ラーメンが松屋。シャブ用がカツ屋。ね。もう何なんだっつって。で、カツ屋で食べてさ。じゃあどうしようかなと思って。オナクラか、デリヘルかっつって。ちょっと迷っちゃうなと思って。スロットしながら考えようかなと思って。で、スロット屋さん入って。1100ゲーム回ってるジャグラーがあったからさ。それ座ったらいけんじゃねえかと思ったら1000円でさ、当たり引いて。お、いいじゃん、誕生日じゃん。誕生日プレゼントかと思って。そしたらその後飲まれ飲まれてさ、マイナス9000円。バカなんじゃないのと思って。何にもうまくいかないと思って。誕生日周り。こんな、なんか全部踏んだり蹴ったりなんだなぁと思って。じゃあ、せめて、ね、もう、落ち着こうと、一回落ち着こうと。まだ焦る時間じゃない。まだオナクラか、デリヘルか、考える時間だと思って。だからせめて、普通の日ね、一人で外に飲み行ったりとかしないから、誕生日だからこそ外で飲むみたいなことしたいなって思って。で、食べたかったのあったの。山盛りの手羽先を食べたいなと思ってて。で、世界の山ちゃん行きたいんだけど、世界の山ちゃん渋谷になくて。で、そんな時に、焼き鳥センターっていうさ、飲み屋さんがあるじゃない。で、焼き鳥センターでも、その山盛りの手羽先とか売ってるのね。だから、焼き鳥センターで一人飲みしながら、オナクラかデリヘルか考えようと思って。で、焼き鳥センター中入ってったら、混んでんだよね。日曜日だから。で、一人なんですけど、カウンターって空いてますか？つったら。あ、今満席でーつって。そうっすかーっつって。出てきて。何にも、もう、ここまで食べようと思ったものが何にも食べられない。結局。全部、なんか、補欠要因みたいなやつが出てきて、ね。それ食べるみたいになっちゃってんだけど。じゃあどうしようかなと思って。じゃあせめて、ね、最初の案でも少しあったんだけど、体をいたわる。マッサージ行こうかなと思って。で、マッサージ行って、体ほぐして、で、その後にさらに、性的なマッサージに行くと。これだなと思って。もうこの流れしかないなと思って。で、マッサージ、まあ、ここ行こうかなっていうのはちょっとね、ピックアップしてるところあったから。で、ホットペッパービューティーでさ、予約しようと思ったの。したらさ、ホットペッパービューティーでクーポンがあって、2000円引きになるクーポンあったのよ。だからさ、もともとがね、3780円。1時間でね。で、マッサージだったんだけど、2000円引きになって、 1780円になりますと。お得じゃんと思って、誕生日プレゼントかと思って、でラッキーラッキーと思ってさ、で予約入れて、ですぐね、あの10分後ぐらいに予約入れたから、でそのままそのお店行って、で入ったわけ。前に一回行ったところだね、あの肩甲骨剥がしをやってもらったね、あのマッサージ屋さんで、前良かったからさ、でまたそこ行ってみようと思って、で予約入れてすぐ行ったわけで、あ久しぶりだなと思って、1年ぶりぐらいかね。で入ってさ、受付の人出てきたんだけど、まあ、外国の方なんだよね。あれと思って、前日本人だったと思ったんだけどなと思って。で受付の人が外国の方で、でなんか奥から出てきた人も外国の方で、あれなんか外国人の人で回してる店に変わっちゃったぞと思って、何これと思って、誕生日だよと思って、前良かったなと思ったマッサージで安くなって良かったなと思って、ラッキーラッキー、いや外国人が回してるみたいね、片言なんだけど大丈夫かななんて思ってさ、そしたらマッサージでそれでしてもらったら、マッサージはすごく上手くて、あやっぱりちゃんと技術はあるんだなと思ってすごい安心してさ、でやってもらって1時間でね、その後じゃあエロいマッサージだなって思っていたんだけどもさ、なんかその本格的なね、外国人によるマッサージの方がですね、また最後の方でさ、ヘッドスパやってくれ、ヘッドスパっていうかその頭のね、マッサージをしてくれて、ダメなんだって、頭のマッサージしたら髪の毛がぐちゃぐちゃになっちゃうでしょと。でね、頭のマッサージ終わった後ね、全部終わって、はいお疲れ様でしたっつって、じゃあゆっくり着替えてくださいねみたいに言われて、で私ね、着替える前に鏡の前に立ってね、髪型チェックしたら、もうひどいもんですよ。ハゲ散らかしたおじさんがそこにいてさ。いやダメだってと思って、髪の毛いじったらこうなるの分かったでしょと思ってさ、で結局もうこんな状態じゃ風俗いけないわと思って、もう本当にハゲ散らかしちゃってんだから、髪の毛セットが全部乱れて、ね、こんなに頭気持ちよかったよ、気持ちよかったけどもっていうさところでさ、で結局ね、もうこの髪の毛じゃこの後どこも行けないと思って、で帰りちょっとベローチェ寄ってさ、ちょっとネットで話題になってたね、プリンマゼーリっていうさ、プリン混ぜたなんかうまいドリンクがさ話題になってたから、それ飲んでさベローチェで、で家帰ってきてアニメ見てさ、そのまま寝落ちしちゃって、で次の日ね、寝落ちしてすぐまた風呂入って仕事に行くみたいな、なんでもない本当にクソなね、ここまでいろいろしようと思って計画ではないんだけどさ、こういうことしよう、ああいうことしようっていうさ、ちょっとね構想があって、その中で動いたにもかかわらず結局なんでもねえみたいな、悲しいみたいなね。そんな、もうだから、11月の13日のカリオナトレーニングから始まり、14日、15、16、17と、もう5日間ぐらいにわたる誕生日のね、前後、何もうまくいかないっていうね。39歳今年こそはやるぞと。集大成見せるんだ、そんなことを思って渋谷の街に繰り出すもんね、本当に何にもですよ。いや本当良くないなと思ってさ、そんなところね、これが 39歳独身男性の現実だからね。まあさすがにここまでひどくはならねえだろうっていうのあるかもしんないけど、まあなってみたらわかるよ。若いね、まだ20代とか30代前半のねリスナーの人、いやさすがにこんな風にはならんわ、俺は大丈夫と思ってるでしょ。39歳独身だった時こんなんなるから、まだこれいい方かもしんないよ。まだなんかトライしようとして頑張ってるからね。結果ね、どれもうまくいかなかったけどもさ、いやでもこんなもんなんだって。39歳の誕生日っていうのはね、だ本当に次40歳の誕生日でももうな、今年彼女作っちゃうって宣言しちゃったから、次の誕生日はね彼女いるから風俗で過ごすってことできなくなっちゃったからね。いやー残念だなー、そんなことね、もう一回ぐらいしてみたかったなーって思いますけどもね。もう次彼女できちゃってるから残念だなー、できないって終わっちゃいますけどもね。ぜひ皆さんね、彼女いない皆さんはね、次の誕生日とかに風俗ねちょっと行ってみるといいかもしれないですね。今日誕生日なんだなんていうことを言うとちょっとサービスしてくれっかもね、しんないですけど、真実はわかんないですね、体験してないからね。だから誕生日割ってのはあるから、5000円ぐらいね安くなるからね、ちょっと活用してみるとねいいんじゃないかなと思います。まあ、そんな誕生日、もうこんなこともありますよね。ただなんか一歩踏み出せなくなっちゃったなと思って、いつもだったらっていうか、なんかね昔だったらラジオのためならえんやコーラーつってさ、風俗体験レポスペシャルウィークだし、39歳ね初のラジオだしやるぞつってなるんだけど、なんかもう風俗怖くなっちゃってさ、えんやこらできなくなっちゃってね。なんだろうねこれね、風俗怖い、まんじゅう怖いとは違う本当の怖いやつになっちゃってんだよね。だからなんかね、難しいですね風俗。これからもおなくらとかね、ちょっと行って潜入レポしようかなと思ったけど怖い、なんか怖いんだよね。何が怖いんだろう。だホテルとか行かなくちゃいけないのも怖いんだよね。ソープだったらさ、お店の中で全部完了するじゃない、完結するじゃない。でもデリヘルとかオナクラってホテル行ってホテルで待ってると女の子来てとかなるじゃない。そのホテル行くのが怖いんだよね、なぜか。難しいところですね。ちょっとこれからね、彼女できるまでの、まあもう短い間ですよ、今年彼女できちゃうんだから。あと1年ないね、風俗遊びができるのはあと1年しかないんだよ逆に言うと。だからねちょっとどこかしらね行ってこないといけないなと思うんですけどもね。まあ次回のスペシャルウィークではどこか風俗に行きたいなと思いますけどもね。もうソープでも普通だもんね、普通すぎるじゃん。いや前にも聞いたよって話じゃん。でもソープじゃないよね、新しいやっぱおなくらだったりとか、なんかそのデリヘルの中でもなんかちょっと変わり種のデリヘルだったりとか、あとアナルファックとかそういうさ物に手を出さなくちゃいけないんだろうなと思ってるんだけどもね。まあそれはちょっと、次の機会にとね取っておきたいと思います。もうまだ39歳成り立てだから、生まれたてだからさ、うまくいかなかったですけどもね、これからねまあ徐々にやっていきたいと思っております。じゃあね、お便りいただいてるからちょっとこれをね読んでいきたいと思います。 ラジオネーム、羊がいる水族館さん、ペナルティについて、親父の会社の権利いらないし、復讐入も送ってこなくていいと実家に連絡する。なるほど。これはペナルティね。別にまあ親父の会社の権利とかはまあいらないしっていうか、継ぐ継がないの話も継がないって言ってるし、大丈夫かなと思うし、あのたまーにその送ってきてくれるそのクオカードで、たまーに送ってきてくれるそのクオカードももう送ってこなくていいからと、その宣言をするというねことで、なかなかいいところですね。ただまあ親父の、ね、会社の権利とかはいるいらないとかの話してないし、だからまあ言えるのはあのもうたまにねそうやって送ってくれるクオカードなんだけども、もう送らなくて平気だからと実家に連絡するみたいな、あえてそれ言うみたいな、ちょっと恥ずかしいみたいな、そんなのもありますね。他にいただいてます。お便り、ラジオネーム、アフリカのキリンさん、ペナルティ、女性専用性感マッサージでの勤務でお願いします、いかなる女性も癒してあげましょうということで、 URL も貼ってくれてるんですが、なんだ女性に対して、お、すげえな、イケてるメンズ大募集つって、そのイケメンが女の子に対してなんかマッサージをしてあげるのかな。俺がイケメンじゃないからちょっと難しいですな、それはね。ちょっとね、あの需要と供給が合ってないかもしれないですけどもね、なかなかハードルの高めなね、設定でございますが、まあ、そんな感じでございました。じゃあ今日ちょっとお別れのコーナー入らずにね、このままちょっと終わりに近づいていこうかなと思いますけども、あと今週ねお話ししたかったことなんですが、ざっくりとちょっと話してね、今日終わりにしたいと思います。他にもお便りもねいただいてたからちょっと読みたいんだよな。どれかな、この辺、この辺か。ちょっとお便りも後で読みましょう。で、あと今週話したかったことはね、今週 Uber Eats をやったんじゃなくて、 Uber Eats 頼んだんだけどさ、なんで頼んだかっていうと、なんかすごいクーポンが来てて、750円引きクーポンが2枚来てて、すごいよね。何頼んでもいいのよ、普通に750円引きになるのよ。で、1回マック頼んで、マックのバリューセットみたいなの頼んで、その時送料とあとバリューセット代があると思うんだけど、それ引く750円するとなんか結果280円ぐらいになって、普通に280円でマック食えたっていうところとか、あと他の日にはタピオカミルクティーを注文して、高いんだよね、送料がやっぱ380円ぐらいと、あとタピオカミルクティー自体が500円ぐらい、5、600円するから、合計でね、普通に買うと1000円とかしちゃうんだけど、いや、これ750円割引あるからと思って。250円ぐらいでタピオカミルクティーを飲んだっていうね。で、今まで飲んだことなかったタピオカで、超有名なジ・アレイっていうね、ところのタピオカミルクティー飲みましたけどもね。まあ、普通だったな。そんなになんかもう一回飲みたいってそこまでじゃないね。やっぱもう一回飲みたいっていうのはジェンジュダンのね、ジェンジュダンのタピオカミルク、黒糖タピオカミルクとかね、 あれもう一回飲みたいなと思いますけどもね。まあ、そんな感じでございました。あとはですね、今週のお話としては、沢尻エリカさんがね、逮捕ということでね、また薬物的なものをね、やっていたということですけどもね。でも、あんま人のこと言えないなと思って。俺が薬物やってるわけじゃないんだけどさ。まあ、薬物やってる人は本当に中毒じゃない。沢尻エリカさんしかり、マーシーしかり、ね。まあ、何度も何度も、過ちを繰り返すと。ね、そんなことなんだけどさ。いや、俺も、人のこと言えないなっていうのはやっぱスロットだよね。スロットダメ。そのね、誕生日周りでさ、日曜日、その9000円負けたって話さっきしたけど、その前の、水曜日、この日もスロット行っちゃって、マイナス2万円。もう嫌だ。ここ最近本当にスロット勝てないんだよね。毎回負けてるんだよ。だからさ、お給料入ってさ、で、お給料20万円下ろしたの。で、20万円下ろして、で、10万円をリスナー銀行に入れて、で、あと10万円を、もう一個のね、銀行に入れようと思ったの。でもさ、ちょっとその銀行に入れてなくてさ、財布の中入れっぱなしだったのね、お金。で、そのままスロット屋さん行っちゃったからさ、2万円なくなっちゃって。いや、マジで何やってんだろうと思って。でもこれは本当にもう沢尻エリカさんもマーシーも同じ気持ちだよね。結局依存症なんだよね。何やってんだろうって。アホなんじゃねえのって。多分思ってるんだと思うんだよな。またやっちまったっつって。それの程度の問題であってさ、たまたま俺は、ねえ、薬物をやってないからさ、その薬物を複数回するって話にならないけど、たまたまスロットだったからね、まあ良かったっちゃ良かったのかもしんないけどさ、でももう多分やめらんないんだろうね。卒業とかって。で、たまに言いますけど、で、何年かに一回、もうスロット卒業するわって言うけど、結局卒業できねえんだなって思うわ。こんなわけわかんないぐらい何万も負けてて、お給料出てさ、それもちょっと使っちゃうみたいな。いや、借金あるでしょみたいなね。やめらんないんだなーと思って。だから金なくてさ、友達からの誘いをさ、断ったりとかしてさ。まあ、その次の日がね、お給料日だったりとかしたからさ。で、使うつもりなかったお金なんだけど。それをちょっとギャンブルに当てちゃうってさ。いや、ダメだよね、と思って。本当になんかちょっとだけって言うのはもう通用しないよね。ちょっとだけじゃないもん。1000円入れたら1万円は入れちゃうんだもんね。いや、ほんと恐ろしいですわ。スロットは。そんなところ。あと薬の話出たから薬の話なんですけど、前に新しい薬でね、処方されて、したらなんか、あくびが超出るんだけど、みたいな薬があったんですが、お医者さんに言ったらですね、あ、じゃあやめましょう、となりまして、ね、あくびが出まくる薬の方はやめることになりました。あれ無理だわ。あくび超出るからね。そんなね、眠気が出る薬はね、危ないのでやめましょう、ということでございますね。そんな感じ。あと、ちょっとリアルタイムで開けようかなと思ったやつなんだけど、ちょっと開けましょうか。手紙が来ていました。何の手紙かというと、前に行った、あやとり講習会、ね、あったんですけども、そこの、先生というかね、の人が、 写真を送ってくれました。なんか、あやとり講習会で写真ね、いっぱい撮ったから、今度送りますねって言ってくれて、ちょっと開けてみましょうか。あやとり講習会の写真。俺が写ってるんでしょ？おー、結構あるぞ。送ってくれて。うわー。撮ってくれてる。あやとり講習会。なるほど。あ、3枚入ってました。すごいな。なんか、1枚は、これなんだろうな。東京タワーみたいに作ってるな。俺が。そこを写真撮ってもらってる。その後は、なんだこれは。主催している、その、偉い人。あやとり協会の理事だか副理事の人と、俺がちょっと喋ってるところが写真撮られている。最後は、俺が、これ何段はしご？ 5 段？じゃ、6段はしごを作ったところを写真撮ってもらってる。何これ？ね、いいよ。なかなかいいですね。嬉しい。まあ、そんなわけでね、一番誕生日プレゼントみたいな形で一番良かったんじゃないかな。この、あやとり講習会の写真がね。なかなかサプライズでいただきまして、ありがとうございます。ね、この間も行ってね、いろいろと、教えてもらったから、次回もね、また参加したいなと思ってますけどもね。今度一人じゃなくてね、友達の子供連れて行くとかね、そういうのでも面白いかもしれないですね。事前に分かってればね。まあ、そんな感じでございました。じゃあ、じゃあ最後、これ読んで、終わりにしましょうか。他のちょっとお便りに関しては、ちょっと読めなかったものに関しては、来週、ね、読めたら、と思っております。じゃあ最後。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん、きっとうまくいくを見てくれ。このタイミングで、プライムで無料になったのは、アマゾンからパルさんへの粋な計らい、39歳の誕生日プレゼントだっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。なるほどね。きっとうまくいくっていうさ、映画があるんだけど、それがね、今のタイミングで Amazon プライムビデオでね、無料になったということで、すごく、やっぱりいい作品だと、前々からね、押してくれていたので、3時間のね、対策のね、映画だということなんですけどもね。まあ、なんか、ちょっとリラックスしながらね、ちょっと見てみるのいいかもしれないですね。なんか、このタイミングで無料になるっていうのは、本当俺が誕生日だからっていう、Amazon が、俺への誕生日プレゼントとしてね、きっとうまくいく、用意してくれたっていうね。まあ、そういうことですから多分ね、まあ、そうとしかね考えられないこのタイミングね。じゃあ見なくちゃということでね、また映画インプレッションね、誰も望んでないやつですけどもね、をちょっとしていこうかな。だからまあ水曜日、ちょっと休みなんで映画見てね、きっとうまくいくっすって。だから39歳のね、ちょうどスタートを切るに、いい映画かもしれないね。で、なんか、この一年ずっと、いや、きっとうまくいく、思って、一年間過ごせたらね、なんか、ちょっと前向きでいいかもしれないですね。そんなわけで、まあ、Amazon プライムビデオね、会員になってる人もね、多いと思いますから、今ちょうど無料になってるということなんでね、ぜひ、皆さんもね、今週、きっとうまくいく。ちょっとね、見てもらって。で、来週私ね、まあ、ちゃんと見ていればね、来週ちょっとお話ししようかなと思いますからね。まあ、その時に皆さんで共有できたらね、またそれは いいことなのかなと思いますんで、まあ、よかったらということでね、そんな情報ね、情報番組ね、童貞ネットでございますんでね、そんなお話をちょっとしておきました。じゃあそんな感じでね、今日はこの辺でお別れというところなんですが、来週は11月の25日日曜日、嘘です、月曜日、また22時ぐらいからねやっていきたいと思いますんで、よかったら聞いてやってくださいと。まあちょっとね、いろいろと今日は宣言をするっていうねスペシャル送りましたけどもね、まあ、YouTube チャンネル登録者数これ1000人にするっていうね、なんかすべての始まりはここからみたいな感じがするから、まずはそこ、もう明日からとは言わないけどもね、だ明後日休みだから、休みの日にねちょっとその辺の作戦を練って実行して、でも年内500人突破させると、ちょっとやっていかないといけないですね。いやーほんとペナルティの方もねお待ちしてますから、年内500人いかなかった場合ね、どんな風にちょっと私罰ゲームね受けるかわかりませんけどもね、まあ、その辺もねお便りでいただけたらと思いますんで、まあ来週ぐらいまでねちょっといただいた中からね選んでこのペナルティやりますみたいな感じにねしていこうかなと思っておりますと。なんか隣がねまた騒がしくなってきたのでね、ラジオ今日もう深夜だからね、もうこの辺で終わりにしたいと思いますんで、じゃあそんなわけでね、39歳初のねラジオでございましたけどもね、いかがだったでしょうか。またね来週もね、元気にね楽しくやっていきたいと思いますんでね、よかったらまた聞いてやってくださいと。そんな感じでね、今日も長い間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。